The standard of truth has been erected.
真理の旗が掲げられました。
いかなる汚れた者の手もこの技の発展を止めることはできません。迫害は意を振るい、暴徒は連合し、
軍隊は集合し、中傷の風が吹き荒れるかもしれません。しかし神の真理は大胆かつ気高く悠然といで立ち、
あらゆる大陸を貫き、あらゆる国に広まり、
あらゆるものの耳に達し、
神の目的は成し遂げられるでしょう。
かくして大いなるエホバは御業はなったと告げられることでしょう。
Hello everyone. My name is Spencer.
皆さんこんにちは。私はスペンサーです。
私はマイリーです。ヤングアダルト対象のワールドワイドディボーショナルにようこそ。
美しい歌にとても感謝しています。夜明けだ朝焼けだを歌ってくれたのはジェイク・ポッターとチェイス・エルウッド。伴奏者はアンジェラ・サンダー、サマー・ブラッドショーとアリサ・ブラッドショーでした。
今夜のディボーショナルは福音の回復に関してのフェイス・トゥ・フェイスです。
会を管理してくださる十二使徒委員会のクエンティン・エル・クック長老に感謝しています。教会の素晴らしい歴史保存委員であるケイト・ホルブック姉妹とマット・グロー兄弟もいらっしゃっています。
クック長老、ケイト、マット、皆さんが来てくださっていることを嬉しく思います。ありがとうございます。
私たちも嬉しく思っています。
ありがとうございます。ゲストの皆さんの伴侶の方々も来てくださっています。ありがとうございます。
今夜の放送はイリノイ州の美しい町のノーブーからお届けしています。
すぐ後ろには美しいノーブー神殿があります。西には生徒たちが渡って西部への移住の旅を始めたミシシッピ川があります。
開会にあたり、オハイオ州クリーブランドハイツから来たブラント・ハンセン兄弟のお祈りで始めます。
Our dear Heavenly Father,
愛する天のお父様、この場に来て学べる機会にとても感謝しております。お父様の御霊が世界中にいる私たちと共にあり、御霊が証しする真理を私たちが感じることができるようにしてください。私たち一人一人が霊感と啓示を受けられるようにしてください。これらのことをイエス・キリストの聖なる御名により申し上げます。アーメン。
今夜はこの場所から離れた2カ所、カートランドとハーモニーをつなぐことになっていましたが、両方との接続が切れてしまい現在修復中です。その間も集会を続行します。今夜のディボーショナルでは、1820年のジョセフ・スミスの最初の次元から1846年に生徒たちがカートランド神殿の建築を終えた時までの時代に関する質問を取り上げます。
このイベントのために何千もの質問が来ていますので、なるべく多くの質問に答えられるようにしたいと思います。
この場でライブの質問にも答えたいと思います。 ysafacetoface.lds.org に質問を送ってください。
それではクック長老、もしよろしければ最初にお言葉をいただけますか。
喜んでそうさせてもらいます。ありがとう。ありがとう、マイリーとスペンサー。ビデオと美しい賛美歌に感謝しています。ここノーブに来てこの美しい神殿のそばにいられるのは何という特権でしょうか。私は大官庁会、十二使徒会、そしてその他の教会指導者を代表して皆さんにご挨拶申し上げます。今日はラッセル・M・ネルソン大官庁の94歳の誕生日ですので、皆さんを代表して大官庁におめでとうと申し上げます。世界中のマトジス生徒、イエス・キリスト教会のヤングアダルトの会員とお友達の皆さんをこのフェイス・トゥ・フェイスのイベントにお迎えできる機会に感謝しています。18歳から30歳のヤングアダルトである皆さんの素晴らしさは言葉では表すことができないものです。特に素晴らしいことは、皆さんの世代から60万人が伝道に出ているということです。これはこの新権時代における全ての宣教師の 40% 以上の数です。これは驚くべきことです。初期の末日生徒がここノーブに移住したのは、近隣のミズーリ州からボートにより追い出された後でした。最初は蚊だらけの沼地でしたが、勤勉さと信仰により、生徒たちはここを美しい町に変えました。ジョセフ・スミスはここをノーブーと名付けました。ヘブル語で美しいという意味です。今宵私たちはノーブー神殿のそばで恵まれた環境の中集っています。最初の神殿は生徒たちの大変な困難と貧困の中で建てられました。多大な労苦と犠牲を伴いました。この丘を越えたところに、ジョセフ・スミス、彼の妻エマ、そして彼の兄ハイラムの永眠の地があります。皆さんとノーブー神殿のそばにいて、私は初期の信仰深い会員たちが美しい町と神殿の両方を捨てていかなければならなかったことに心を動かされます。今日のイベントのためにこの場所を選んだのは、ノーブーとこの神殿が教会の歴史の大事な転換点となったからです。神殿は初期の生徒には全てでした。そしてそこで受けた儀式により、神の王国を築くために目覚ましいことを行う力を受けました。今週初めに教会は14の言語で新しい歴史書を発行しました。それは聖徒たち、 末日のイエス・キリストの教会の物語です。イエス・キリストの贖いによって聖徒となった普通の人々の歴史の物語が書かれています。小説のようですがフィクションではありません。初期の聖徒が後世に残した記録に基づいています。聖徒たちの第1巻は少年ジョセフ・スミスと彼の家族がニューヨーク州パルマイラに移住するところから始まり、何千人もの生徒がエンダウメントと結び固めの儀式をユタに向けて旅する前に受けた農部神殿の剣道式について書かれたところで終わっています。生徒たちは向こう何年かのうちにあと3巻発行されて、現在に至るまでの教会の物語を読むことができます。教会歴史は信仰の重要な源になり得ますが、歴史を誤解したりまだ軽視している人たちがいますし、世の患いの方が心の中でより大きくなっているしまっている人々もいます。ある人々は疑いの種をまくためにわざと歴史を歪曲していたりします。歴史をもっと学ぶと私たちの心を過去と現在の生徒たちの心と結ぶようになります。不完全な人々が信仰を持って進んでいき、彼らを通して神が御業を果たされたことを知るでしょう。そうすると皆さんや私のような不完全なものを通して神が働かれることがよりよくわかります。教会歴史を研究すればあなたの信仰は深くなり、福音に従った生活をしたいという望みはより強くなると約束します。このフェイストゥーフェイスの放送では教会歴史について教え、質問に答えます。過去何ヶ月かにわたり数多くの質問を送ってくださり感謝しています。教会歴史に対する考え分かってもらえるようにできるだけたくさん答えます。時間に限りがあり、いくつかの質問にしか答えられませんが、新しい生徒たちの本やその他信頼できる情報源から答えを見出すようにしてください。インスティテュートはそのような答えを見出せる場所の一つで、そこでは皆さんのことを親身に思い、皆さんのイエス・キリストへの信仰が深まるよう望んでいる献身的な教師がいます。愛する友人の皆さん、回復の物語は犠牲、決意と信仰の物語です。そして私たち全員がこの回復の一部を成し、教会歴史の一部を成しています。一人一人が地を福音で満たすために果たすべき人生の使命を持っています。昔の生徒についてよりよく学ぶことで、神の息子または娘として持つ使命を果たしたいという決意が強められるでしょう。では質問に答える前に、2人の傑出した歴史学者であるケイト・ホルブック姉妹とマット・グロー兄弟を紹介します。彼らのことをケイト・マットと呼ぶことにしました。彼らに私のことを私の孫がするようにクエンティン、またはキューと呼んでくださいと提案しましたが、2人は敬意を込めてクック長老と呼びますと言ってくれました。さて、教会の外では2人を博士と呼ぶのが正しいでしょう。ケイトはハーバード大学の修士号とボストン大学の博士号を持っており、マットはノートルダム大学の修士号と博士号を持っています。偉大な歴史学者、信仰深い末日生徒で本当に素晴らしい方々です。来てくださり感謝しています。それでは質問に移りましょう。
素晴らしいお言葉をありがとうございました。最初にクック長老、ちょっと難しい質問から始めてもよろしいですか？
はい、どうぞ。
はい、ありがとうございます。ヤングアダルトの中には教会が歴史上のことを隠してきたと感じている人々がいます。アイドハからの質問がそのような意見を代表しています。なぜ教会は初期に起こった議論の余地があるような事柄についてもっとオープンではないのですか？私は生まれた時から末日生徒ですが、最近になって知らなかったことを多く知りました。そのいくつかのことは私が疑いの思いを持つ原因になりました。どうすれば本当の答えを得られるのか分かりません。
質問ありがとうございます。ケイトとマット、歴史委員としてこれらのことは深く考えてきたことだと思います。ケイト、話していただけますか？
ありがとうございます。大切な質問ですね。まず人々が驚くような教会歴史に関わることについて、私自身が学んだことをお伝えしたいと思います。私は一人っ子として母と祖母に育てられました。私が4歳の時に、彼女たちは2人ともかつてブリガム・ヤングの家であった ビーハイブハウスで働いていて、ブリガム・ヤングに多くの妻がいたことを教えてくれました。それから約10年後、祖母は私にジョセフとエマ・スミスについての本を読んでくれました。その本を読んで話をしているときに、ジョセフ・スミスにも多くの妻がいたことを知りました。大人になるまでジョセフ・スミスがモルモン書の翻訳のために使った聖権者の石については知りませんでした。そして私は教会歴史に興味を持ち、周りの人とそのことについて話したり読んだりしました。私が言おうとしているのは、教会が情報を私から隠していたのではなく、歴史的な事実が教会内で強調されてこなかったということです。私が2歳の時、1974年のフレンドの中に聖権者の石についての記事があったようですが、まだ私は2歳でした。ですから記事を読んでいません。日曜日の集会やセミナリーで学んだことは、教会の技の中心になることでした。悔い改めについて学び、自分の生活をイエス・キリストの福音に沿ったものとすること、また天父との関係を築くことを学びました。これらのことが私が人生でもっと大切にしている事柄です。しかし、このような質問を持った人々が知っているべきだと感じる事柄を知らなかったということで、時に辛い気持ちを感じることも分かっています。だからこそ、私とマットはこのようなことに焦点を当てて、人々がこのような経験を過去のものとすることができるよう望んでいます。私たちには過去の歴史を伝える、生徒たちや福音のテーマの論文、エッセイ集、またネット上の情報が与えられています。
ありがとう。マット、コメントがありますか？
はい。ケイトの話から分かるように、情報は存在しており、関心のある人には教会の刊行物などからも入手できるものがあります。しかし、より入手困難な情報は強調されず、あまり教えられたり話し合われたりしませんでした。その理由として、話すのが決まりが悪かったり、教会の集会の主な目的は救いの福音を説くことだからということがあります。もう一つ心に留めていただきたいのは、私たちは30年前、50年前に比べてより多くのことを知っているということです。教会が隠していたように感じるのは、私たちが現在より多くの情報を持っているということに他なりません。しかし、私たちは情報時代に住んでおり、世界中の会員のソーシャルメディアから教会歴史についての誤解を招きやすい情報が発信されることも起こり得ます。私たちには会員が信仰の家族の中、つまり教会、セミナリーやインスティテュート、そして家庭の中で質問に対する良い答えを見つけられるように助ける大きな責任があります。ケイトが言ったように、教会はその答えを生徒たちの本の中に見つけられるようにしています。ジョセフ・スミス文書というものもありまして、それはジョセフ・スミスの日記、手紙、その他の書類をすべてまとめて書籍にするという壮大なプロジェクトです。全部ジョセフ・スミス・ペーパース .org で読むことができ、17冊の分厚い本になります。さらに、ケイトの話した福音のテーマの論文は、教義また歴史に関する多くの疑問に対してはっきり答えてくれます。これから言えるのは、教会歴史は細かく詮索されても問題はないので、教会はとてもオープンだということです。恐れる必要はありません。霊感にあふれています。質問があっても、そこには答えがいつもあります。私は教会歴史を記録する仕事を8年間してきました。歴史についての教会幹部の考えを見てきましたが、彼らが言うことは、歴史を隠したり検閲することではなく、歴史をより調べやすく、また理解しやすくするために何ができるかということです。
ありがとう、マット。とても良い答えですね。振り返ってみると、今でもバランスを取ることは容易ではなかったように思います。これらのことをことと教える上で欠かすことのできない人々を生涯に至らせる福音の教義と、人々が疑問に思っていることに答えることとのバランスを取るようにしなければなりませんね。このような素晴らしい資料がこれから与えられるということが話されてきました。私は22年間教会幹部として奉仕し、幹部の方たちが教会歴史と教義の両方においてできる限り透明性を高めることを望んでいるのを見てきました。これまでに触れてきた新しい資料、特にジョセフ・スミス文書、福音のテーマの論文、そして今回の生徒たちは、人々が真実とその背景を知り、 イエス・キリストの福音を信頼できる方法で理解することに貢献する素晴らしい道筋だと感じています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今までの答えは次の質問と関連しています。ヤングアダルトは教会歴史の新しい書物をとても楽しみにしています。カリフォルニアのアンソニーからの質問です。教会がより世界的に広まる中で、新しい教会の歴史書は世界中にいる会員のことについてはどのように触れるのですか。また最新刊にはどのようなお話が含まれますか。
それも素晴らしい質問ですね。教会歴史の中で初期の時代においても北アメリカだけでなく他の地域の人々の物語があるということもわかるでしょう。ちょっと考えてみてください。ジョセフ・スミスは1834年にカートランドの学校の約4メートル四方の教室にカートランドにいる神経者全員を集めていました。全員がそこに入れたのです。ジョセフは兄弟たちに、あなたたちは母親の膝の上の赤ん坊のようで、この教会の将来を全く理解していないと言ったのです。またこの教会は将来北と南アメリカ、そして全世界に満ちると言いました。私たちはそれを目にしています。60万人が伝道に出ていると言いましたが、皆さんのような方たちが北と南アメリカ、また世界中に伝道に出ているのがその証拠です。初期の時代から宣教師は伝道に出て行きました。これら宣教師はカナダと大英帝国のみならず、ドイツ、中東のオスマン帝国、太平洋の島々にも行きました。この中で私が好きな話の一つは、南太平洋に行ったアリソン・プラットの物語です。彼は南太平洋のソサイエティ諸島と呼ばれているところ、現在のフレンチ・ポリネシアに行きました。そこのオーストラル諸島に行き、多くの成功を見て60人ほどの人にバプテスマを施しました。彼の伝道が終わろうとしているとき、皆が農部から出て行っているときに、彼の妻ルイーザはユタには行かず、4人の娘を連れてフレンチポリネシアの彼のもとに行きました。私の妻メアリーと私は、私が南太平洋の島の地域の地域会長のときに、アディソン・プラットが教えていたオーストラル諸島を訪問する機会がありました。最も素晴らしい経験の一つは、18歳か19歳くらいの女性の話を聞いたことでした。私は教会の7代目の会員ですと彼女は言いました。アディソン・プラットは生徒たちがユタに行く前に、また農部神殿ができる前に、彼女の遠い先祖にバプテスマを施していたのです。ですから皆さんは世界のどこにいても、またどんな血筋であっても大切であり、教会歴史の一部であることを知ってほしいと思います。皆さんは必要されており、人々の生活を祝福する方々です。
素晴らしいですね。ありがとうございます。次の質問です。グロー兄弟が触れましたが、今の情報化時代に関する質問です。情報がすぐ手に入る中、何が本当で何を信じたらいいのかを知ることは大変です。ユタ州のティニカの質問です。私たちはあらゆる答えを Google で見つけられる世界に生きていますが、教会歴史を検索して信頼できる答えや話を見つける方法はあるのでしょうか。またパラグアイのアンドリューの質問です。教義的に正しい答えをオンラインで探す方法は LDS サイトで検索をかける以外にあるのでしょうか。
まあ、あと得意分野ですね。
ありがとうございます。すごくいい質問だと思います。情報化時代の課題は答えを見つけることではありません。答えはいくらでもあります。問題は良い答えと悪い答え、良い情報と悪い情報を見分けることなのです。そしてそれは歴史家の主な仕事の一つです。そこで私がどんな仕事をしているのかお伝えしましょう。この教会の歴史についてはオンライン上で議論が盛んですが、議論が過熱するばかりで知識はあまり得られません。ですから絵文字やびっくりマークばかり出てくるような情報源だけを見るのは避けた方が良いでしょう。人を陥れようとするだけの情報には気をつけてください。本人が残した記録に基づいた情報、本人について公平に書かれた情報を参照しましょう。過去の荒探しをし、背景と 無関係に言葉や出来事を抜き出したりして物議を醸すのはとても簡単です。私は歴史家としてあるイギリスの作家のアドバイスに従うようにしています。過去は異国です。現代とは違うのです。つまり過去を旅する者として物知らずな旅人になってはならないという意味だと理解しています。過去の人をその時代背景の中、その時代の文化の中で理解すべきです。間違いだと思う事柄に目をつむり、自分の知識の限界を謙虚に認め、過去の人たちに対して憐れみの精神を持つべきです。ケイトや私のように教会の歴史を書く者は、正直で正確で過去に対する理解の糧となる歴史を書くという大きな責任を感じています。末日生徒の歴史については偉大な情報がたくさんあるのですから、信頼できる情報を探してください。また教会がしてきたことで皆さんの興味を引くようなことを手短にもう少し話させてください。今週発売の生徒たちのオンライン公開だけでなく、100くらいの新しいオンライン項目が公開されました。教会歴史のテーマです。生徒たちに出てくる出来事やテーマ、人物、場所がもっとよくわかります。参考文献として教会外の出版物まで載っています。また教会が最近多く出している興味深い内容の出版物として女性の歴史が挙げられます。婦女教会の歴史ドキュメンタリーを壇上からという本で出版しました。教会歴史に出てくる女性による説教が載っています。末日生徒の女性の歴史は女性だけのものではありません。全ての末日生徒のためにあるのです。過去の女性の声を聞き、その経験を学ぶとき、私たちは集団として強くなり、文化として強くなります。クック長老が話されましたが、私たちは全世界の教会の物語を語るということにも取り組んでいます。福音が地の果てまで伝わっていく話が私は大好きです。このような話は history.lds.org にも多くあります。ガーナや南アフリカ、ブラジル、オランダ、ドイツなどの生徒たちの物語をビデオで見たり文字で読んだりすることができます。そしてこの情報のほとんどはただポケットに手を伸ばすことでアクセスすることができるのです。皆さんのポケットにもありますよね。今週福音ライブラリーアプリで教会歴史を開けてみてください。生徒たちをダウンロードしたり他のリソースを見ると良いでしょう。きっと楽しく読むことができ感動して教会歴史をもっと知ることができるでしょう。
ありがとう、マット。少し付け加えます。皆さんの世代の人々は非常にうまくインターネットを使いこなすことができます。多くの分野、いやほとんどの分野で素晴らしい答えを見つけることができるでしょう。しかしいくつかの分野ではそうとも限りません。政治と宗教もそれらのうちの2つです。この2つの分野では間違った情報が錯綜していますし、情報が歪められることがあります。ですから信頼できる情報を見つける必要があります。それが生徒たちが公開された大きな理由の一つです。生徒たちは歴史物語として書かれています。小説のような感じです。でもフィクションではありません。全て事実の裏付けがあるのです。雨が降っていたと書いてあったら雨が降っていたのです。パーリー・プラットがジョセス・スミスに腹を立てたと書いてあったらそうだったのです。パーリー・プラットが悔い改めて偉大な指導者になったとあったらそうだったのです。この本には実話が載っています。それに巻末には71ページ以上の脚注があって、他の資料を参照することができます。ジョセフ・スミス文書などの資料や教会のアーカイブの資料が参考資料になっていることもあります。ですからこの本から疑問の答えを見つけることができますし、深く読むときに信仰を強め、先祖を理解し、彼らの達成したことが分かるようになります。ありがとうございます。
ご説明ありがとうございます。やはり多妻結婚の質問が多いですね。例えばユタ州のヤングアダルトから、 教会初期の多妻結婚が納得できなくて何年も悩んできました。ジョセフ・スミスや他の多くの指導者はなぜ多妻結婚をする必要があったのですか。フロリダ州のモーガンから、教会初期の多妻結婚について家族に聞かれたら何て答えたらいいのですか。今はしていないと答えても納得してもらえません。
これについてはケイト、よろしいですか。
難題ですね。多妻結婚についてはよく調べました。実は私は多妻結婚を選んだ人たちの子孫なのです。高祖父母とその一代上の先祖の中に多妻結婚をしていた女性たちがいます。そのうちの二人はサラという名前でした。人生は彼らにとって生優しいものではなかったようです。一人は7番目の妻で、自分と子供たちの養育費はもらっていませんでした。夫が亡くなってからは特にそうです。もう一人は最初の妻だったのですが、2番目の妻が夫のお気に入りで、2番目の妻が夫と旅に出ると、その間子供たちの世話をして炊事洗濯をするのは最初の妻だったと子孫は言います。でも私はこの2人のサラ、そしてその夫たちの資産であることを光栄に思っています。彼らの模範は信仰を中心にして生きることを教えてくれました。また祈りながら常に一歩また一歩と前進していくことを教えてくれました。教義を交えて歴史的背景から彼女たちの生き方を説明すると、モルモン書に出てくる多妻結婚についての教えになります。ヤコブ書2章30節でヤコブは、主はこのために一夫一婦制を望まれると言っています。そして義にかなった民を起こすために、ごくまれな例外として主が多妻結婚を命じられることがあります。この教会の歴史でジョセフ・スミスがこれを命じられたのはその例外です。ジョセフ・スミスはこれを望みませんでした。気が重く何年も実行しないでいました。結局多妻結婚を実行したのは神の戒めに従いたかったからです。1830年代に少し多妻結婚を試みましたが、より公式に行うようになったのは1841年のことで、その後信頼できる人々から少しずつ広めていきました。その時の人々はこれを聞いてショックを受けました。この原則が理解できるようにと天の御父に祈り求めました。そしてその時においてはそれが正しいという霊的な証を個人的に受けたのです。さて、多妻結婚が正式に実施されるようになって50年ほどしても、常にそれは本人に選択の余地がありました。正確な数は分かりません。それは情報が不完全だからでもあり、複雑な事情があるからでもあります。ですから研究者たちは今でも何人の成人の末日生徒が実際に多妻結婚をしていたのか知ろうとしていますが、それが少数派であったことを分かっています。そしてその多くが最も敬虔で筋金入りの教会員だったのです。そして1890年ビルフォード・ウドラフが公式の宣言を出して多妻結婚は終わりを告げました。この宣言を聞いてほっとした人もいました。多妻結婚はつらかったので喜んだのです。またこの宣言を聞いて嘆き泣き叫んだ人もいました。非常に多くを犠牲にし、この原則の証があったのです。この質問で分かったのですが、皆さんの中には過去に行われた多妻結婚が来世でどんな意味を持つのだろうか、この世の後でどうなるのかと考えている人がいます。この教会の指導者が教えているのは一夫一婦制が標準であって、多妻結婚は例外だということです。また多妻結婚は省栄や永遠の栄光を得るために必ずしも必要ではないと教えています。さて、私は歴史家として、そして教会員として、一夫一婦制が標準であり、 多妻結婚が例外だということには感謝していますが、この原則を実践した霊的な先祖たちの証と称賛すべき従順さを軽視してはならないと考えています。彼らは従順であり、それが正しいという証を持っていたのです。
ありがとう、ケイティ。
マット、何か言いたいことは？
ケイトの話には考えさせられました。少し付け加えます。多妻結婚を考える際に、当時大多数の末日生徒が一夫一婦制の結婚し、一夫一婦制の家庭を築いていたことを覚えておくのは重要です。そしてケイトが教会の指導者たちについて言ったことを繰り返しますが、聖文では多妻結婚は例外であって一夫一婦制が標準だと教えています。別の言い方をすれば、神殿で結び固められて交わした誓約に忠実に生きる一夫一婦制の夫婦は、聖霊と永遠の命の祝福のすべてを受けるということです。多妻結婚に関する皆さんからの質問を読んでいて、ジョセフ・スミスの多妻結婚に疑問を持っている人がたくさんいるということが分かりました。その質問の多くに答える時間は今晩ありませんが、生徒たちと福音のテーマの論文を読んでください。生徒たちでは、歴史がジョセフ・スミスやその他の男性の経験を通して語られるだけでなく、エマ・スミスやエミリー・パートリッジ、メリー・エリザベス・ロリンズ・ライトナーといった女性の経験を通しても語られています。ジョセフ・スミスの多妻結婚について覚えておいてほしいことをいくつか話しましょう。まず、当時この世での誓いを含むこの世から永遠にわたる結び固めと、来世のみの誓いをする永遠のみ の結び固めが区別されていました。私たちにとっては不可解な結び固めをジョセフ・スミスは何度かしていますが、これは永遠のみの結び固めに分類されます。これは来世での家族の結びつきを作ることが目的だったようです。もう一つ言いたいのは、多妻結婚の啓示には説明書がついていたわけではなく、この規模での変更は困難で、多妻結婚を始めるにあたっての教義や社会、文化を変えることは難しく、答えのわからない疑問も出てくることになるということです。しかし、歴史的文章を読むと、多妻結婚が末日生徒に与えた恩恵も見えてきます。大家族ができますから、人々を結びつけました。そしてケイトが言ったように、多妻結婚の目的の一つは、ヤコブ2章にある義にかなった子孫を起こすことです。教会の家族歴史記録によると、現在生きている教会のおよそ2割がこの多妻結婚の子孫です。いつの時代でもこのような家族は教会にとって力強い存在です。
2人ともありがとう。多妻結婚が与えた影響を3つほど話したいと思います。このような結婚に多くの犠牲が伴ったことは明らかです。愛と結束は強かったものの、犠牲もありました。そして彼らは犠牲を払うことを子どもたちに教えたのです。そしてこの多妻結婚の子どもたちの非常に多くが、初期の時代にイエス・キリストの福音を携えて世界中に出ていき、あらゆる人に福音の祝福を与えました。二つ目は、いつも感動することで、例えばバイレート・キンボールですが、それが何なのかを完全に知る前に、神から来たものだという個人の啓示を受けている人たちがいたということです。三つ目は、教会の評議会や中央の指導者の評議会には、多妻結婚がその目的を果たしているという認識があったということです。多妻結婚をした生徒たちに敬意を払うべきですが、その目的は達せられて、もうそれをする必要はありません。さて、答えのない問題があり、いつでもどんなことについても啓示が受けられるわけではありません。先日バラード長老とこう言って笑いました。伏線年が来たら千年あります。すべての問題の答えを全部見つけるのに千年は必要ですよね、と。しかし、皆さんに知ってほしいのは、愛の深い天の御父がおられて、幸福の計画という完全な計画があり、救い主がすべてをしてくださったということです。神とイエスを信頼しましょう。ありがとうございます。
素晴らしい。とてもためになりました。次に、最初の次元について話したいと思います。 アイダホ州のブルックの質問です。ジョセフ・スミスの最初の次元の描写はなぜ他の記録と少し異なるのですか？なぜ今の記録が使われているのですか？
記述に小さな違いがあることは事実です。これはマットが結構な時間を費やした分野ですね。この質問に答えてもらえますか？
もちろんです。これは明らかに大切な質問です。最初の次元は末日生徒の信仰に関わる出来事ですから。ジョセフ・スミスがこの次元について書いたり口述筆記させたりした記録には4種類あります。相互に強調点や細かい点で違いがあると指摘して批判する人がいます。一番長いのは教会創設の経緯を公に説明するためにジョセフが1838年に書いたものです。これが高価な真珠に収録されているのはそのためであり、私たちがそれを使っているのもそのためです。4種類の記述そのものは基本的には同じことを伝えていますが、先に述べたように違いがあります。驚くような違いではありません。完全に一致していたとしたら、私は歴史家として信憑性を疑います。人間の記憶の仕組みからしてありえません。このようなケースは歴史にも成分にもあります。ダマスコに行く途中でパウロが見た次元などです。私はこう考えることがあります。今の伴侶または将来伴侶になる人との出会いについて4回伝えたり記録したりするとします。最初に記録するのは出会った日です。家に帰って日記に書きます。次に結婚披露宴で話します。友人に話す様子がビデオに撮られます。3番目に12歳の娘に手紙で書き送ります。4番目は結婚50周年記念に孫やその他の人たちに向けて話すのです。4つの違った話を4つの異なる目的で異なる人を対象に話します。違いが出てくるのではないでしょうか？出てきます。考えてほしい大切なことはもう一つ、神聖な経験がいかに言葉で表現しにくいかということです。ジョセフ・スミス自身、言葉は狭い牢獄だと言っています。そう感じたことはありますか？自分の一番神聖な経験について考えてください。それを言葉で表現するのは簡単なことですか？私は最初の次元の異なる描写について深く考えてきました。そして悩むのではなく、何種類かあることを喜ぶべきではないかと感じています。その方が新しい発見や新しい見方ができますから。それに最初の次元について疑問があるならば、それに関する福音のテーマの論文があります。LDS サイトで読んでください。今週少し時間をとって4種類の描写を読むのです。経験から言いますが、最初の次元への感謝の念が深くなりますよ。
ありがとうマット、見事でした。私はとにかく明かしたいと思います。ジョセフ・スミスは確かに父なる神とイエス・キリストにまみえ、御手に使われて福音を回復しました。そのことを明かしします。次の質問どうぞ。
ありがとうございます。カートランドとつないで質問を受けました。カトリン・ボーンの質問です。初期の生徒たちは苦労してカートランド神殿を建てなければなりませんでした。救い主が来て神殿の鍵を回復される場所を作るためです。これに踏まえてこの出来事の大切さを教えていただけますか？また主はこの鍵の恩恵に預かり、救い主の現れを生活の中でもっと感じられるようにするためにヤングアダルトに何を犠牲にしてほしいと考えておられるのでしょうか？
ありがとうございます。このような質問があることが嬉しいです。とても大切な質問だと思います。カートランドでも聞いていますね。彼らはカートランド神殿の前に座っています。そしてその初期の歴史を見ると、ノーブーと共にカートランドほど大切な地はありません。ハーモニーも同様に大切です。みんな大切です。しかしカートランド神殿では封建式で信じられないようなことが起こりました。その話は教義と聖約109章に書かれています。この章は祈りです。ジョセフ・スミスが捧げた封建の祈りで啓示によって受けたと本人は言っています。この祈りでジョセフは彼らの払った犠牲を受け入れるよう主にお願いしています。またその犠牲が主に受け入れられるものであるようにと祈っています。封建の1週間後、 ヨセフ・スミスとオリバーはまた次元を受けました。それは復活祭の日であり、杉越の祭りの日でもありました。そして主は次元の形で祈りに応えて、その宮を受け入れ、そこにいた生徒たちにその宮を建てるために犠牲を払ったのだから喜びなさいと告げたのです。この章での救い主の描写は実に圧巻です。そしてその次元が閉じると、古代の預言者が3人現れました。モーセが来て、地の四方からのイスラエルの集合の鍵を回復し、エライアスが来て、アブラハムの福音の新建時代を委ねました。これらの鍵は人々を神の王国に備えるとネルソン大官庁は言っています。3人目に来て結び固めの権能と思われる鍵を回復したのはエライジャです。これは子供と親、夫と妻を結ぶ力であり、これら全てを結び固める権能です。そしてこれらの鍵の回復は主の目的を達するために絶対に必要でした。聖典とモルモン書が必要だっただけでなく、これらの儀式も必要だったのです。これらの鍵は必要でした。ですからカートランド神殿は素晴らしく、109章と110章に書かれていることは信じられないほどです。それにこれらの鍵は預言者たちが常に神殿について感じてきたように現代ほど大切だったことはありません。ですからカートランドの目的についての彼女の質問はこの上ないほど大切で、この質問をしてくれたことに感謝しています。ありがとうございます。何か付け加えることは？
アーメンだけです。
わかりました。
素晴らしい。ではモルモン書の翻訳についてお尋ねします。カナダのデレックの質問です。ジョセフは金版を翻訳したのですか、それともそれは完全な啓示だったのですか。ワシントン州のテイリーから、ウリムとトミムはモルモン書の翻訳でどんな役割を果たしたのですか。
いい質問です。ケイト、この難しいのをどうぞ。
いいですよ、ありがとうございます。マット、そのモルモン書貸してくださる。これはモルモン書の初版です。翻訳について質問がたくさん来ることが分かっていたので、持ってきてお見せしようと思ったのです。それに
ケイト、モルモン書の初版にどれほどの価値があるか分かっていますか。ケイトが使うことが分かったので借りられたのです。マット、私たちならダメだったでしょ
う。緊張してきました。この初版でも、皆さんが今持っている版でも、ジョセフ・スミスはモルモン書を神の賜物と力で訳したと言っています。詳しく知りたい人もいますが、これがジョセフの言葉です。この翻訳は神聖なもので非常に内密に行われており、ジョセフはこれについて多くを語りませんでした。幸いジョセフには筆記者や友人がいて、翻訳の作業についてもう少し詳しく教えてくれています。ジョセフが最初研究的な手法を用いたことは分かっています。金版を見て文字を調べ、その文字を紙に書き写して研究し、その文字を役には立たなかったものの研究者に送りました。そして研究者的な手法は役に立たないことを悟ったのです。そこで啓示に頼ることにしました。啓示に頼る手法では、ウリムとトンミムと聖剣者の石を両方とも使いました。この作業を理解するには翻訳という言葉も当てはまりましたが、啓示と言ってもいい作業でした。さて、ウリムとトンミムは読んだかもしれませんが、モルモン書に登場するもので、版とともに埋められていました。ですからモロナイはジョセフ・スミスに版とともにウリムとトンミムも渡したのです。聖剣者の石は版と一緒ではなく、その数年前にジョセフが自分で見つけたもので、霊的な啓示を受けるのに役立ちました。その両方を使ったのですが、聖剣者の石の方が使う頻度がやや多かったようです。筆記者の一人だったエマは、ジョセフは座って翻訳を再開するときに、さてどこまで訳しただろうかと言ったことがなかったと後に言っています。前に翻訳したまさにその場所から再開していました。 皆さんにとって興味深いことかもしれません。モルモン書の翻訳が終わって出版された後、ジョセフ・スミスが聖書の翻訳をしている現場にオーソン・プラットが行ったところ、ジョセフは聖剣者の石もウリムもトミムも使っていませんでした。なぜ使わないのかと尋ねたところ、ジョセフはこう答えたのです。初めは必要だったのですが、慣れてきて翻訳力がついてきたので、翻訳するためにそういう物理的なものは必要なくなったのですと。心に留めてほしいことをあと少し述べます。一つはモルモン書の翻訳に3ヶ月かかったということです。印刷には8ヶ月かかりました。ここにある聖太たちの第1巻は完成まで6年かかりました。この本は承認の手続きに長い時間がかかりましたが、モルモン書には承認の手続きが必要なかったということもありはしますが、そしてジョセフ・スミスがモルモン書を翻訳した後、3年間綴った個人の日記を見ると、線で消された言葉やまとまらない話、途中までの文でいっぱいでした。口述筆記したモルモン書のページには一つもそれがありません。完全で見事な文です。線で消した言葉も尻切れトンボの文もありません。そこでこれはとても興味深いのですが、私にとって肝心なのはモルモン書の内容です。モルモン書には裁かないで寛大になることについてのベニヤミン王の教えや、バプテスマを受けるとはどういうことで、他の生徒たちのために何を行うことを約束するのかを教えてくれる父アルマの言葉があります。そして慈愛がいかに大切なもので、それを得るにはどうすればよいかを教えるモロナイの言葉もあります。モルモン書は私を形作り、私の世界観を形作ったのです。私は何かにおいて成功するとき、モルモン書に感謝します。
素晴らしい証です。ありがとう。ケイト、マット、何か付け加えることは？私は何を言うか少し考えています。最後に言ってくれたことが非常に大切です。モルモン書に対して個人的な証を持つということです。10代の頃、5歳上の兄がいて、当時兄は伝道に出ないと思われていました。当時政府が伝道を許可するのは1世帯から1人の若者だけで、他は全員徴兵に応じられるようにしなければならなかったからです。でもビショップとステーク会長は、うちの家族からもう一人伝道に出せると考えて兄と話しました。兄は帰宅して両親と話しました。すると父の答えは非常に否定的でした。父は素晴らしい偉大な人物なのですが、教会に活発ではありませんでした。しかし反対する理由は思いがけないものでした。父は教会にも伝道にも批判的ではなかったのですが、こう言ったのです。お前は医学部に行く勉強してきたじゃないか。当時は20歳になるまで伝道には出られませんでした。お前は講義を受けてきた、行ってもいいが伝道に行くよりも医学部に行った方がいいのではないかな。その晩、この忠実で素晴らしい兄は私と膝を交えて話しました。兄は私よりよく考えていました。そこで父に対する兄の答えの決め手が3つあるという結論に達しました。私は父も兄も大好きでした。第一の決め手は、神であるイエス・キリストは世の救い主であるかどうか。第二は、モルモン書は神の言葉かどうか。そして第三は、ジョセフ・スミスは預言者かどうかでした。そして気がついたのは、私はすでに証があったと思うのですが、この3つの問いの答えが、その先自分が人生で下すあらゆる決断に影響を与えるということでした。その晩、祈りながらモルモン書を読みました。私は救い主を愛していました。答えの重要さに気づいていた私は答えを受けました。その3つの問いを深く肯定する答えです。それが聖霊の働きだということはよく分かりました。ですから、モルモン書が神の言葉だということ、ジョセフ・スミスが預言者だということが、ここでまさに最も重要でした。私は両方とも真実であると証しします。 ところで父の心配は杞憂でした。兄は機関後医学部に行きましたし、私が伝道に出る準備ができた時、父はそれを受け入れました。次の質問しましょう。
ありがとうございます。ヤングアダルトは人生でいろいろな反対や試練に遭いますが、これに関連した質問です。アルゼンチンのマティアス。確かに開拓者はいろいろと苦労してたくさん迫害を受けてきましたが、信仰を強く保ちました。どうすればその模範に倣って生活で試練や苦難に立ち向かうことができますか？
そのような質問を受けるのはとても感動的です。ケイト、あなたにとって迫害に関する話で特に胸を打つものには何がありますか？
ありがとうございます。皆さんの位置からは見えないかもしれませんが、私にはミシシッピ川が見えます。それで思い出したのですが、エマがミズーリ州での迫害から逃れようとしていた時、ミシシッピ川は少し凍っていました。荷物と人を乗せた掘る場所が渡れるほどしっかりとした氷ではありませんでした。非常に幅の広い川だったので少し危険ではありましたが、エマは6歳の子供にスカートの片側の裾をつかませ、8歳の子供にはスカートの反対側の裾をつかませ、2歳の子供を片手に抱き、乳児をもう片手で抱いて、ジョセフの筆記者の姉妹が縫ってくれたものをウエストに巻きつけ、スカートの中をウエストから足の方に下げた袋にジョセフ・スミスが数ヶ月かけて訳した聖書の翻訳のたった一部しかない写しを入れて運んだのです。それしか持たずにエマは凍った川を渡らなければなりませんでした。原稿を身につけ、子供たちを抱えて、その凍った川を一歩一歩進みました。転びませんようにとねじながら。これは途方もない勇気と信仰の印だと思います。信じていることのために何かをしなければならないとき、大切な子供を連れ、大切な原稿を携えて、ただただ一歩また一歩と足を前に出したのです。
貴重な話です。ありがとう。昨日この会のために霊的に備えようと、妻と私はカンザスシティを皮切りにリバティの監獄に行き、ファーウェストに行き、それから生徒たちがミズーリ州を逃れてノーブに行くのに取ったのとほとんど同じルートを進みました。ジョセフが殉教したカーセージにも行きました。この上なく感動しました。想像してみてください。私たちはここノーブにいますが、撲滅令が出たのはミズーリ州です。ミズーリ州を逃れてノーブに行かなければならなかった人数を8000人とする歴史家もいれば、5600人とする歴史家もいます。それは冬のことでした。だからエマは氷の上を渡らなければならなかったのです。ジョセフはどこだったでしょう？リバティの監獄です。そして生徒たちがこんな目に遭っていることに心を痛めていました。とにかくひどい状況だったため、彼は見捨てられたと感じました。とてもつらい時期でした。それにリバティの監獄は昨日見てきましたが、彼が兄のハイラムとその他の囚人と共にいたのかと思うと胸が締め付けられるようでした。しかもその不安な状況で見捨てられたと感じていたときに、教義と聖約121、122、123章という最も素晴らしい聖句の啓示を受けたのです。これらの聖句はとにかく胸に迫り、美しく、そして重要です。時間を取って読んでほしいです。この時期の記述は生徒たちではもっと短いのですが、昨日そこに座って監獄の中のジョセフを思い浮かべました。その時期の話をほんの何段落か生徒たちから読みましょう。さらにジョセフは罪なき生徒たちに代わって訴えました。おう主よ、彼らがどれほど長くこれらの不当な扱いと不法な虐げを受ければ、あなたの心は彼らに柔らぎ、あなたの胸は彼らに対する憐れみの情に動かされるのですか。主はこう答えられました。息子よ、あなたの心に平安があるように。あなたの逆境とあなたの苦難はつかの間に過ぎない。その後あなたがよくそれを耐え忍ぶならば、神はあなたを高いところに上げるであろう。あなたは全ての敵に打ち勝つであろう。主はジョセフをお忘れになっていないことを確信させました。たとえ 地獄の入り口が大口を開けてあなたを飲み込もうとしても、息子よ、あなたはこのことを知りなさい。すなわちこれらのことはすべてあなたに経験を与え、あなたの益となるである。救い主はジョセフに生徒たちの苦しみが主の苦しみに勝ることはないと思いを起こさせました。主は彼らを愛しており、苦痛を終わらせることがおできになります。それでも贖いの犠牲の一部として彼らの悲しみと苦悩を背負い、共に苦難を経験することを主を選ばれたのです。そのような苦しみは主を憐れみに満たし、試練にあって主に頼るすべてのものを助け、精錬する力を与えます。主はジョセフに確固としてとどまるように進め、決して彼を見つけることはないと約束されました。あなたの名数は知られており、あなたの寿命が短くされることはない。それゆえ人の足得ることを恐れてはならない。とこしえにいつまでも神はあなたと共にいるからである。ほとんどが121、122、123章からの引用です。皆さんの多くは試練や苦難に遭ってきました。皆さんの多くが問題を抱えています。それは選択の自由があるからであり、敵対者がいるからです。ですから皆さんは愛の深い天の恩父がおられることを知る必要があります。救い主は私たちが全てを理解できないであろう贖いという方法で祝福を与えてくださいます。すぐ次の段落あたりの場面が好きです。ヒーバーシー・キンボールがやってきて監獄の中のジョセフに叫ぶ場面です。彼はとても悪い知らせを伝えなければなりません。ヒーバーはミズリ州最高裁判所の裁判官がジョセフを釈放すると考えていました。しかし釈放しないという結論を出したのです。ですからこう叫ばなければなりませんでした。ダメだ、あなたはここから出られない。するとジョセフは温かく励ます言葉を親しげに投げかけたのです。元気を出してくださいと言ってから全ての生徒を脱出させ立ち去らせるのですという指示を与えました。ここに皆さんへの教訓があります。どんな試練を受けていても元気を出してください。しかし誘惑を受けているのであれば、そこから立ち去ってください。立ち去るべきことがあって、それがあなたに反対する力であって、立ち去るのが適切であれば、その決断を下さなければなりません。そして聖霊に従ってください。そうする必要があります。しかし特にジョセフがリバティの監獄にいて、生徒たちがミズーリから農部に移動したことは、主イエス・キリストに力と信仰を見出した素晴らしい例です。しっかりお伝えしておきます。ありがとう。
素晴らしいご意見をありがとうございます。クック長老とケイト、マット、閉会の前にもう一つ質問してから証しをお聞きしてもよろしいですか？
もちろん。
ありがとうございます。最後の質問の後、主の御霊は日の御供えを近隣地域のヤングアダルトが歌います。視聴している方も遠慮せず一緒に歌ってください。そして閉会のお祈りはミズーリ州のティアミシュレックです。
はい、いいテーマで終えられそうです。ホンジュラスのクリスチャンの質問です。一番あなたの証を強くした回復の出来事は何ですか？それを私たちはどう応用できるでしょうか？メキシコのイサイの質問です。回復はあなたにとってどんな意味がありますか？またあなたと家族をどう助けてきましたか？
では順番に答えて証で締めくくるということでいいですか？誰からにしましょう？
お先にどうぞ。
いいですよ。
ありがとう、ケイト。
そうですね、何を選ぼうかしら。でも最初に頭に浮かんだのは聖霊です。聖霊の賜物ですね。それをもっと永久的に伴侶にする能力です。ジョセフとオリバーはアロン神権を授かってバプテスマを受けた時、今私たちがしているようにすぐに聖霊の賜物を受けたわけではありません。何ヶ月か待ってそれについて尋ね、そしてメルキゼデク神権を受け、その後聖霊の賜物を受けることができました。私は女性史を研究しています。私にとってためになったのは、シェリー・デュー姉妹が中央婦女協会会長会にいた時の教えと、ジュリー・ベック姉妹が中央婦女協会会長だった時の教えです。二人とも聖霊の促しを理解できるようになるスキルについて教えてくれました。デュー姉妹が啓示の言葉と呼んでいるこのスキルは、この人生で伸ばすことのできる最も大切なスキルです。そしてネルソン大官庁は大官庁として初めての総大会の説教で啓示の言葉を学ぶように進めています。そして祈りを通して尋ねた質問の答えを受けたのはいつだったか尋ねました。 これは私がやろうと努力してきたことです。祈りで質問し耳を傾けるようにしました。アイデアが浮かんだら書き留めたりもしました。確かにアイデアが浮かびました。福音の競技クラスのレッスンを準備している時に浮かびました。今の責任です。難しい質問や将来についての質問の場合は答えがありました。私は聖霊を感じますが、でもそれは自動販売機のようなものではありません。ですから人生をつぎ込んで聖なる場所に自分を置き、生活に御霊を招きます。すると神聖な瞬間に感じるのです。そんな経験を金曜日にしました。デモインの空港でレンタカーを待っていました。カーセージに行くことになっていたのです。カーセージと殉教の話を生徒たちで読んで、そして家族と一緒にそこに立ってひたすらその話を目読していると、その犠牲の神聖さを感じました。突然感じたのです。聖霊にとても感謝しています。
ありがとうケイト、本当に素晴らしい夜でした。ここに集ったヤングアダルトを見て、全世界にもいるヤングアダルトのことを想像すると、とても霊感を受けます。教会歴史を読んで霊感を受けていただければ幸いです。初期の教会はまさにヤングアダルトの教会だったからです。神の教会を築いたのも、福音を世界に携えていったのもヤングアダルトでした。生徒たちの中に霊感を見出せると思います。質問は、私が一番霊感を受ける出来事は何か、回復が私にどんな意味を持つかですね。その多くは神殿に関わることです。昨日私は上の3人の子供を連れてノーブー神殿に行き、子供たちの祖母が探求したドイツの先祖のために死者のためのバプテスマをすることができました。そしてバプテスマをして先祖たちの救いの扉を開け、心を先祖たちの心に結びつけることで特別な良い気持ちを感じました。ジョセフ・スミスが亡くなった時、その神殿の壁は半分もできていませんでした。そして数ヶ月後にはすでに生徒たちがノーブーに永住できないことがブリガム・ヤングには分かっていました。また追われるのです。そこで主に尋ねました。神殿ができてもすぐにそれを手放さねばならないことが分かっているのに、それでもここにいて神殿を完成させるべきですか、それとも今すぐここを去るべきですか。するとはっきりとした答えがありました。ここに留まりなさい。エンダーメントの儀式から霊的な力と知識と力を受け、結び固めの儀式を受けることは非常に大切なことだったので、留まる必要があったのです。そこで翌年、彼らは全てを神殿建設につぎ込みました。霊的なエネルギーやお金を全てつぎ込んだのです。世界中の会員から献金が寄せられました。終盤、ノーブ周辺地域にあった祭り生徒の家は焼かれました。そして彼らは神殿完成後、直ちに西に行くため滅場所を作ったのです。ブリガム・ヤングは言いました。片手に銃を持って自分と生徒たちの身を守りながらであろうと、もう片方の手でコテを持ってこの神殿を完成させなければなりません。そして1845年12月、部分的に封建すれば儀式ができるところ できるところまで神殿が出来上がり、ふさわしい生徒たちにエンダーメントを授け、夫と妻の結び固めをするようになりました。その後数ヶ月休みなく儀式を施して、あの西部への大移動のために全ての人を霊的に備えさせたのです。私にとってこの同じ権能で妻のアリッサと子供たち、両親、その前の世代、これから生まれてくる世代に結び固められるということは深遠で神聖なことです。これこそ回復が可能にしてくれたことだと私は思います。
お二人とも素晴らしい答えです。 質問の核心をついていると思いました。回復が私にとってどんな意味を持つかということについて皆さんに3つのことを話したいと思います。まずはとにかくモルモン書のことを考えてください。イエス・キリストのもう一つの証があることとそこに書かれているすべてのことを考えてください。モルモン書があってそこで教えられている教義や原則を知ることができることは今の世代の人たちにとって素晴らしい祝福です。またモルモン書はその前編で教えられている救い主の証でもあります。私も儀式の話に戻りましょう。私は中央幹部として3人の大官庁の下で奉仕してきました。シンクレー大官庁、モンソン大官庁、そして現在のネルソン大官庁です。そして気づいたのは誰かが預言者になるとその人は劇的に神殿の儀式に心が向くということです。この地上にいる人たちにそれがどれほど大切なものなのかが預言者には分かるのです。私は恵まれて農夫神殿の奉献の時ヒンクレー大官庁と共にここにいました。この神殿が建てられたことに彼がどれほど深く感動していたか、またそれが彼にとってどれほど大切なものだったか、神殿を提供して人々に参入してもらうことに彼がどれほど力を入れていたかを思い出すことができます。モンソン大官庁もやはりその気持ちを持っていました。そしてヒンクレ大官庁が受けていたのと同じ霊感を天から受けていたと思います。そして劇的な形でネルソン大官庁にも変化がありました。私はネルソン大官庁の変化を十分近くで見てきました。彼は常に非常に素晴らしい指導者であり素晴らしい人です。彼は預言者の街灯をまとっているので儀式の尊さがわかります。皆さんはソルトレーク神殿からのネルソン大官庁の初めての話を覚えていると思います。ソルトレーク神殿を選んだのは興味深いことです。主に伝えようとしたことの一つはこれでした。神殿に行って儀式を受け制約の道を歩みなさい。それに続くのはこれです。現在制約の道を歩んでいない人、何らかの理由で道を逸れている人は制約の道に戻ってください。そこでネルソン大官庁がこの素晴らしいメッセージで述べたことを繰り返します。ネルソン大官庁は救い主に関するすべてのことに心を向けています。大官庁会も十二使徒もそうです。このことは皆さんに知ってほしいのです。そしてこの素晴らしい会を閉じるにあたり、私は人として皆さんにイエス・キリストの証を述べます。私はキリストが神であられることの確かな証人です。キリストが私たちすべてを祝福する方法で福音と教会を導き支持しておられることを皆さんに知ってほしいのです。主が生きておられることを明かします。皆さんの世代に重ねて感謝します。皆さんはまさにとても大切な存在です。皆さんがすでに成し遂げたこと、これから成し遂げられることはまさに大変重要なことです。皆さんと皆さんの世代の人々が祝福されて、主が皆さんに望んでおられることを成し遂げることができるよう皆さんを祝福します。イエス・キリストについて重ねて明かします。イエス・キリストの名によってアーメン。
visions and blessings of old are returning, and angels are coming to visit the earth. We'll sing and we'll shout with the armies of heaven. Hosanna, Hosanna to God and the Lamb. Let glory to them in the highest be given, henceforth and forever. Amen and amen.
愛する天のお父様、今晩家に帰る人たちが家まで安全に運転できるように祝福してください。そして学んだことを日々の生活に持ち込み、実践して今晩得た霊的な知識を持って帰って活用し、他の人に教えられるように祝福してください。ここノーブに今夜届いたことを感謝します。来られなかった人は全世界向けの放送で視聴できますように。 そしてこの人生を歩み続ける間、いつでも福音を人と分かち合えるよう祝福してください。イエス・キリストの御名により、アーメン。
でもね、練習の時にね、芝居の方にかぶっちゃった。